はい、それではコリントの第一の手紙の今日は4章の、14節から共に見ていきたいと思います。今朝ですね、続けてこのパウロの書簡コリントへの手紙を見ますが、以前も見てますようにこの教会にはさまざまな問題があり、この手紙の始めにはまずは、この分裂している、いろんなこう枝分かれしている教会のね問題をまあ取り上げてますね。そしてまあそういうような箇所ですが、今日はそのそういう不一致のね、事柄についての、最後になりますね。この4章をもってそれが終わります。ある意味このパウロの手紙を読むと少しこう厳しさを感じますね。しかしそれはパウロが怒っていたり、あるいは、このコリントの兄弟姉妹を憎んでいるのではなくて、愛しているからこそこういう手紙を書いたわけですね。そしてそのことが今日のこの箇所の中に特にパウロが、触れるわけですね。今日はパウロの愛する子供という題してこの箇所を見ていきますが、今日は14節から最後21節までですが、まずは14、15をお読みしますね。14節、15節、322ページですが、私が、こう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として、諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この、私が福音によってキリストイエスにあって あなた方を産んだのです。こういう箇所ですね。今日はこのパウロの愛する子供ですね、そういうことを見ますが、この愛というのは時には人を優しく励ます場合と、時にはそれは厳しく立たすというような場合も、あるわけですね。ですからそういう意味では、この手紙は少し厳しく感じますが、書き方がね感じますが、これはパウロの愛する子供への手紙としてですね、そういうような思いでパウロが書いているわけです。まずですね、パウロがこのように書いた理由をここに挙げてますね。今読んだようですが、もう一度14節ですね。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためですとありますね。ですからパウロがそういう、こう動機で書いてますね。まず彼はだから恥ずかしめるために書いたのではありません。特にこの、4章の中で、例えば前回見たわけですが、8節ではこんなふうにありましたね。あなた方はもう満ち足りています、もう豊かになっています、私たち抜きで王様になっています、一層のことあなた方が本当に王様に、なっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなたと一緒に王になれたでしょうに、というこういう、前回見たようにこの皮肉な言い方をしていますね。そして、その後の9節10節でも彼らの豊かな生き方と使徒としてのパウロや、アパロの質素な生き方をこう述べていますね。 まあ、ですからそういうように書いてますから、まあ、そのように読むと、もしかしたら彼らを恥ずかしめるためにこう書いたと思う、こう捉えるかもしれませんが、そうではなくて、それは諭すために書いたというんですね。忠告するため、まあ、今の問題が見えるように書いたというんですね。結局このコリント教会には、まあ、いろんな問題がありますが、まず取り上げたのがこの分裂ですね。そしてこの手紙の口調というのはさっきも言ったように厳しいわけですが、しかしながらそれは愛の心から書いたということですね。確かに罪というのは私たちに恥を与えるものです。恥ずかしめるものですね。まあ、しかしこのイエス様の福音、このイエス様が十字架にかかられ、私たちを罪から救うために来られたというその良い訪れですね。それは本当に私たちがこのイエス様を救い主として信じると罪許され、罪の恥から神のご栄光に預かるというね、そういうことがありますので、パウロが恥ずかしめるために書いたのではないんですね。まあ、私たちは元は神様のお交わりから弾き出されて、罪ゆえにですね、そういうお交わりに預かれないものでしたが、今では神様の家族の一員とされ、神の子とされ、そういう恵み、そういう光栄に預かっているんですね。まあ、ですからパウロがそういう恥ずかしめるために書いたよりも、まあ、悟らせるために書きますし、それは愛ゆえに書いたというんですね。まあ、この14節後半には愛する、全部読むと、私はこう書くのはあなたを恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として悟すためです。ありますね。まあ、ですから彼らを悟らせるために書いたんですね。で、結局、まあ、このパウロが彼らに悟っていただきたいのが、いかにこの分裂が問題なのか、危険なのか、まあ、しかもその分裂から何を感じるかというと、まあ、彼らの予的な価値観や、また彼らのこの傲慢さや、あるいはまだ未熟であることですね、というようなことをパウロが彼らに悟らせようとしているんですね。というのも、彼らがそういう諸々の罪に目覚め、悔い改めることを願ってますね。まあ、今日これは私たちにも当てはまるわけですね。私たちが聖書を読み、まあ、日曜学校のレッスンを聞いたり、あるいはこういう説教を聞くときに、聖書を学ぶ中で、時にはそれは、ちょっと痛く感じることもあります。厳しく感じます。時には嫌だなと思うかもしれません。時にですね、まあ、しかしそれは聖霊なる神様が働かれて私たちの罪を示し、それは私たちが悔い改めへと導こうとしておられますね。まあ、神様もそのように本当に私たちの罪を指摘するのが、単に責めるだけではなく、その良い結果、すなわち、罪を悔い改めてもう一度こう神様の親しい交わりに立ち返ることを願ってですね、そのようにしてくださいます。で、パウロがそういうこう願いでね、この手紙を書いたわけですね。まあ、ですからその諭すためにそう書いたんですね。で、どうしてそういうふうに彼は必死に書くのかといえば、彼らを子供として愛していたので、そうなんですね。まあ、こういう諸々の問題を指摘するのも、愛ゆえなんですね。で、ここには愛する私の子供としてとこうあるわけですが、パウロが彼らを子として考えてますね。まあ、この部屋ではみんながそうではありませんが、親であれば分かりますよね。子供に対する思いというのは非常にこう深い愛です。ある意味、まあ、ある意味というか 無条件の愛ですよね。 何があってもとにかくその子のことを思う。そしてあるいは、例えばですけど、その子のために死ぬことすら、悩まないというかね、そういうようなこうものがありますよね、親には。そういうところがありますが、まあ、そのような意味合いでパウロがこう書いてるわけですね。こういう愛を持って彼らに手紙を書き送ってます。まあ、そういう意味で考えるときに、私たちもその兄弟姉妹他の周りの方に罪を注意するときに、やはり愛というのが欠かせないものですよね。もし愛なしに単にこう注意していれば、すなわち愛にかけて、まあ、極端な言い方、怒って注意していると、そうするとそれは単なるこう裁きになり、本当に、有意義なものにならないわけですね。ですから、まあ、これは私たち今日も覚えるべきですが、子育てにおいてもそういう原則はありますし、教会の中でもそういう原則もありますね。私たちは常に愛を持って真実を語ると、御言葉にあるように、そういう面がありますね。パウロがこの兄弟姉妹を我が子のように愛しておりますから、まあ彼らの霊的な父でもあるので、まあ、そんな思いでこの手紙を書いてますね。で、まあ、この15節に進むとこんな風に書いてありますね。と、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。まあ、ここでパウロが言わんとしていることは、彼らの霊的な父だからこのように彼らを愛し、あるいは少し厳しく感じるような書き方をしているわけですね。まあ、この方々に彼は福音をまず届けたものですね。コリントの町にやってきて福音を届けたんですが、でもちろん、パウロが彼らを救ったわけではなく、イエス・キリストを救い主として信じることによる救いですが、まあ、その福音をパウロからまず、まあ、聞いたわけですね。まあ、以前この見た箇所ではありますが、2章の、第一コリント2章ですね、1節からこのように彼も書いてますね。さて兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることは、しませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架にかけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊の道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした、とあるんですね。まあ、ここであえてですね、このパウロがこの優れた言葉などを用いないで、まあ、十字架、イエス様の十字架をのみ語りましたと。まあ、その結果彼らはイエス様を救い主として信じて神の子とされましたが、そういう、まあ言うならば生まれ生みの父というかね、そういう役目をしたということですね。まあ、でここには、キリストにある養育係が1万人あろうともとありますね。まあ、この養育係というのがちょっと面白い言葉ですね。今の世の中にはない、まあ、日本にはないですけれども、まあ、当時の少し豊かな家庭であれば養育係というのがいました。まあ、案外それは奴隷ですが、まあ、それなりに、なんていうかこう教育を受けている奴隷で、 まあ、ですからそこでは何をしたかというと、子どもの、訓練をしますね。それは、まあ、勉強もいろんな面でこうあります。それが養育係ですね。で、まあ、それは言うならば大事な役目ですが、それは親の、まあ、意思に沿ってね、施すわけです。でも、まあ、ここでパウロが言わんとしていることは、養育係も大事なんですが、父親や親の代わりにはならないというね、いうことです。まあ、教会に例えるとすれば、いろんな先生が、まあ、今このコリント教会にはパウロはいません、アパロもいません、まあ、ペテロという名前もちらちらと出るんだけどいません。でもそのね、他に時折先生がいたんでしょうね、まあ、その辺ちょっとよくわからないんですが、まあ、とにかくでも、先生たちがいたとしても、まあ、養育係的な、すなわち彼らをこう導く大事な役目ですが、父の代わりにはならないというね、そういうようにパウロが、まあ、言っているわけですね。ということはですから、本当にこのところで、自分のこの教会に対する思いと、また教会が本当にこのパウロから学ぶべきことを、まあ、強調しているわけですね。相ゆえにこのように気づく手紙を、まあ、一応書いたわけですね。で、そこで、ですから、続けて見ていきますと、16節から17節ですね。16、17。ですから、私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。まあ、ここまでにしますね。どうか私に習うものにしてください。で、ここでパウロがまずですね、このように、愛ゆえに書きましたと言ってから、目的を話してますが、じゃあ何をですね、パウロが彼らに何を命じているか、何を期待しているか、求めているかというと、ここにはまずありますね。ですから、あなた方がに勧めます。まあね、お勧めしますね。どうか私に習うものになってください。まあ、ここにあるですからというのは大事なつなぐ言葉ですよね。まあ、これまで話したことですが、だからこうしてくださいということですね。パウロがアイウェイにこうきつく書いたいろいろありますが、じゃあそれを受けてどうすべきか、それは今度は、自分たちの罪に目覚め、悔い改めて、そしてこうパウロが言うには、どうか私に習うものとなってくださいということですね。パウロに従うようにということです。まあ、このような表現はですね、パウロが何回か用いてますね。まあ、このコリントの手紙のみならず他の書簡にもありますが、もう一箇所この第一コリント11章1節にも2度目言ってますね。332ページですが、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいとありますね。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。ですからこうパウロがですね、私どうか私に習うものとなってくださいという時に、キリストの代わりに私に従ってくださいというような意味合いではもちろんありませんね。いや、そうではなくて、私がキリストに見習っているから、そのような私から見習ってくださいと、まあ、いうような、まあ、言い方ですね。で、それはまあ結局パウロが例えばキリストの代わりになろうとしているのではなくて、よりこうなんていうか身近に、こう見える形でイエス様に従うっていうのはこんなことだよってい こう手本というか見本をね、まあ示そうと、そしてその見本から学んでくださいという、こういうまあ呼び方、こういうことですね。まあ、ですから今日もそういう意味では大事ですよね。どうでしょうかね、家庭では子育てにおいても子供はいろいろ覚えますよね。で、時には例えば親の口調がちょっとこうなんていうかな、 厳しい場合に、そのうちに子供がそんな口調をしますよね。どこでそれを聞いたのかなとこうふっとちょっと思えば、あ、そっか、私は普段そんな風に言ってるよねっていうでちょっとゾッとしたりねしがちですけど、まあまあでもそれはちょっと悪い例ですけど、良い例でもまあ見まね、物見まねですよね、ある意味で。そのような原則ですね。教会も、それは家庭の話ですが、教会もある意味そうですよね。私たちは物を見て真似する、まあ、そういうようなこう教育、そういうようなこうことが大事ですよね。ですから、まあ、教会においてもそんなことが言えます。そのような意味では、もちろん牧師もそうですが、兄弟姉妹一人一人もある意味そういう模範になるわけですね。ですから私たちもそういう意味では本当に注意すべきですね。まあ、それと17節には続いてこんなふうに言ってますね。そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくださる、思い起こさせてくれるでしょう。ありますね。で、まあこういうようにね、言ってます。だから、まあこの何を彼らに命じているかというと、まずは、私、この16節ですね、私に習うものとなってください。でもより具体的にというのも、まあパウロはそこにいないわけです。いませんからね。ですからこの手紙の文書からは学べますけど、まあよりそれが現実になるように彼はテモテを送ります。ね、そしてこのテモテ、だからこのそのために、まあ、手も手を送るんです。結局パウロのも見習う手段として手も手を送ります。じゃあ手も手はどういう方かというと、パウロと長年一緒に活動してきたこう手も手ですね。なのでパウロの教えや生き様、こうどういうふうに生きているかはよくわかるわけですね。そしてそれを、まあ、身につけ、こう覚えています。まあ、そのような意味では、このキリストに習うものなんですね。このテモテもそうなんですね。そしてこのテモテもキリストに従うことをどう学んだかというと、まあ、パウロの生き方などを見て真似し、そしてこうキリストに従うようになっています。まあ、しかもここで17節では、このテモテについては、テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。忠実な子ですね。まあ、この前ですね、見たときに2回ぐらい前かもしれませんが、この4章の1節2節ではこのようにありましたね。こういうわけで私たちを、キリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されますと。忠実であること。このテモテはそういう意味ではですね、忠実に主にお仕えしている、まあ長年お伝えしてきたこのものですから。ですから、そのように、このパウロが、このテモテをですね、きっとテモテは彼の本当に手助けになってますが、犠牲を払ってこのコリント教会に送って、そしてこのように助けようとしているんですね。まあ、それはですから、忠実であるということは、私たち、今日の私たちにも大事ですね。特に、霊的な指導者、牧師、宣教師、まあ、日曜学校の先生などですね、大事ですね。まあ、結局テモテはですね、彼らのところに行きます。そしてその、まあ、この手紙を届けますが、手紙だけではなく、その普段テモテが話すこともやることも、この言葉も行いを通してですね、 良い模範を示し、キリストに従うことはどんな感じなのかを、まあ、肌で覚えていく、そんなようにですね、パウロは考えているんですね。教会もですから、そのように私たちはここで教会に来て、教会の兄弟姉妹と共に過ごすことによって、まあ、このこう見習うというね、ことがありますね。この17節のところにですねそうですね、彼は私にが至るところに全ての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくださるでしょうとありますね。まあ、このパウロがですね、やっていることを見せてくださるんですね。見習いのように、まあ、見習いのね、結局職場に行って専門の人について、そしてこう見ながらやりながら覚えていく、ね、教会もそういう面がありますね。さあ、そして最後になりますが、じゃあパウロ自身はじゃあどうするのかということですね。18節からね、見ますと、18、19ですね。私があなたのところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく、力を見せてもらいましょうとこうあるんですね。まあ、まずですね、パウロの計画していることはですね、近々訪問しますということですね。パウロはこの手紙を書いたときにはエフェソにいます。まあ、エフェソにいると言っても、コリントに書きますと言っても、地図がわからないとね、ピンとこないかもしれませんが、エフェソはというと、今のトルコですね。コリントはというと今のギリシャですね。ですから海が間にありますので、まあ、すぐには行けませんね。ちょっと行ってきますというような話ではなくて、船に乗っていかないといけませんね。少し時間かかりますね。まあ、でもこのエペソにいます。で、結局コリントの町からエペソに伝道に行ったわけです。ですから、コリントの町には1年半ほどいましたが、それを住んでからエペソに行って、ちょっとね、その後もエルサミって戻ってきたりとかあるんですが、まあ確か大体3年ぐらい経っている頃にこの手紙を書いているわけですね。すなわちコリントの町には3年後までいて、3年前までいて、そしてこの手紙を書いているような様子ですね。で、まあ、この結局コリントの町にも以前ですね、訪問しようとしたようですが、まあ、それがうまくいかなかった、妨げられてね、うまくいかなかったんですが、まあ、そろそろ行きますと、行くつもりだということですね。まあ、コリントの教会のある人はですね、ここにある表現では、思い上がって、まあ、すなわちパウロを、まあ、いわば見下して、まあ、そのパウロはここに来ないと、ね、私たちのことを、まあ、どうでしょうかね、見捨てたっていうかね、そんなこう感じなんでしょうかね、まあ、そういうようにちょっと、感じますけどね。まあ、しかし、そうではなくて、このパウロが、そろそろ行きますと、ね、いうことです。まあ、ここでも何回かこの手紙に出てますよね。高慢という、思い上がるという表現がありますね。高慢というのは様々な問題を引き起こしますね。私たち自身の人生の中にも、また私たち周りの人の中にも引き起こしますね。ほとんどの場合、何か喧嘩しているとすれば、それはお互いが高慢でぶつかり合ったようなことが、まあ、多いですね。世の中では人間関係においてね。で、まあ、ここではでもパウロがですね、まあ、そういうことを触れていますが、もう一つちょっと注意していただきたいのが、 19節ですね。主の御心であればという表現ですね。御心であればすぐにあなた方のところに行きます。主の御心であれば、これもとても大事ですね。私たちがいろいろと計画を立てたとしても、それは主の御心であればというこういう、まあ、思いというのが大事なところですね。すなわち、計画を立てることは全く問題ありませんが、まあ、しかしながら主の御心をいつも優先すべきですね。なので計画を立てたものの主の御心が違うということが示されたらば、その計画をやめて主の御心に従うというのが、まあ、主の良きしもべとしての姿ですよね。なのでパウロはその近々行きますが、それは主の御心であればというふうな言葉を加えているんですね。まあ、私たちもクリスチャン社会の中でそういう用語を使いますが、一つ注意しないといけないのは、ちょっとわからないけれども、まあわからないけれども、じゃあ主の御心ならばという、ちょっと軽く使うのは良くないと思いますね。むしろ本気でそれは本当に主の御心を求めているから、まあ、そういう用語を使うというかね、キリスト用語として、クリスチャン用語としてね、単に軽く使うのは避けた方がいいと思いますね。本気で、まあ、私は主の御心を大事にしてますから、まあ、こういう予定だけども、もしかしたらそれが変わるというね、ような意味合いですね。さあ、そして、まあ、そのように言っていますが、まあ、彼らにはじゃあ何を求めているかというと、そういうふうにパウロはそろそろ行きますがという計画なんですが、パウロは彼らに何を求めているかというと、この19節後半部分からですね、20節見ますと、こうありますね。まあ、そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉にではなく力にあるのですというね、こういうふうに言ってます。何を求めているのかと言いますと、まあ、結局、本当にその神様の力を示す生き方や、まあ、彼らのこう歩みを見たいんですね。言葉でだけではなく。結局、そうですよね。私たちは、言葉を、は簡単に言えますよね。私はイエス様を愛してますとかね、私イエス様一番とか、まあ、歌ったりしますよね。で、そういうふうにこう言葉では至って簡単に言えてしまうんだけども、言葉ではなくて行動にを見たいっていうね、ことですね。まあ、しかもこの、コリントの町はギリシャの文化ですからね、ギリシャの文化というのは非常にね、巧みな言葉を何て言うかこう大事にするんですね。言葉を巧みに用いて、こう何て言う、美しくというかね、そういう説得力のあるこう表現がとても高く評価されるんですね。まあ、しかしパウロはですね、さっきも読んだように、もう一度見ますと、第一コリントの2章の、まあ、4節5節だけでいいんですが、このようにありましたよね。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある、知恵の言葉によって行われることもものではなく、御霊と、御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に、支えられず、神の力に支えられるためでした、とありますね。本来このギリシャの文化では、まあ、こういう説教というかね、みんなの前でこうお話しするときには、まあ、それはジェスチャーやら、そのいろんなこうなんていうか、こう言葉巧みに操ってこう用いて人を説得術というかね、そういうことをとっても高く評価してました。だから中身はともかく、それ以上にその、なんていうかね、スタイルというか、 そこを評価するわけですね。まあ、しかしパウロはそういうことをあえてせずに十字架の話を語り、そしてそこに聖霊なる神様の力を期待して語ったわけですね。で、それはあえてそうした理由は、彼らの信仰が例えば人間の説得力による、それをベースにするものではなくて、それは神様のお言葉の力、聖霊なる神様のお働きの力、それをベースにしなければ本当の信仰ではないという、そういう思いでいたわけですね。なので、まあそういう意味でも、この本当に私たちが成長し変わりキリストに似るのであれば、それはそれこそ聖霊なる神様の力がなければならないわけです。で、この教会の場合には、まあそういうギリシャ文化の影響もあってでしょうか、わかりませんが、そういう言葉をとか見た目というか、こういう表現をね、大事にしているようなんですが、まあでも結局中身はというと、まだ未熟で、そして聖霊なる神様の力に預かっていない、そういう状態で、だからパウロはここであえてこのね、神の国は言葉ではなく力にあるのです、ね、言葉いくら美しくて良くても、説得力があったり、こう、あ、すごいなとこう感動したとしても、そこに伴う、こう、聖霊なる神様の身力がなかったら意味がないと。なので行く時にそういうふうに上手にね、言葉を用いている人たちの力を見てみましょうというような、こうね、まあ、言い方なんですね。結局そここそが大事なんだということですね。もし私たちが、だからもしこのキリストに似て成長するのであれば、それは、聖霊なる神様の満たすけなしにはないということです。なので私たちは、よく進めますが、聖書をぜひ読んでください、ぜひ祈ってくださいというのは、結局聖書を通して祈りを持って、私たちが神様の助けをいただき、この聖書を通して私たちが神様のお言葉によって、御言葉によって、主が語ってくださる、そういう中で私たちが成長へと導かれていくということですね。まあ、そのようにパウロが彼らに求めているんですね。で、最後になりますが、21節ですね。あなた方はどちらを望むのですか？私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか？それとも愛と優しい心で行きましょうか？というような閉じ方をしていますね。まあ、彼らを懲らしめることになるかもしれないというね、まあ、最後の言葉ですが、まあ、パウロとしてはこの最後のね、愛と優しい心で、行きたいと、そういうふうに行きたいんですね、行きたいんですが、まあ、ここには、私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうかというようなね、ちょっとこう鞭を持っていくのかなと思うと、本当？まあこれはもちろん比喩ですよね。あの、実際人をね、並べてこう鞭で叩くようなことはしませんよ。まあでもそのお叱りとかね、あの、そういうなんていうか、こう立たすというかね、裁くというか、こういうね、ような表現ですよね。まあ結局こう間違ったことを正すという、まあ以前ね、彼は自分がこの愛する子供、我が、愛する私の子供としてという、父親としてのこう、まあそういう意味のね、そんな表現でもあるかもしれませんね。とにかくその正す必要があればそうしますが、まあパウロはですが、むしろですね、こういう手紙によって彼らが悔い改めて、主に立ち返り、そしてそういうことが必要ないことをもちろん まあ、願っているわけですね。愛と優しさ、優しい心を行いましょうかと。まあ、彼らに任せるのはですから、まあ、悔い改めればそういうことはないというようなね、ことですね。まあ、ですから、まあ、それこそ教会もそうですよね。まあ、教会では人を励ますこともあります。もちろん、励ますことが多いと思いますね、その方が。でも、時としては、その立たす必要もあります。これはダメですと、ね、言わないといけない場合もありますね。でそういう両方ありますね。まあ、でここをですね、例えば、無知の場合、まあ、無知というか無知を文字通りという意味じゃないんですけども、まあ、立たす場合、お叱りなる場合ですね、それとこう愛と優しいというのを比較してしまうとちょっと違うかもしれませんね。お叱りは愛ゆえのお叱りであり、まあ、励ましも愛ゆえの励ましですね。まあ、ですからそのことをこの特にね、14節においてパウロが言ってるわけですね。愛する私の子供としてというところの中にですね、そういう思いで、手紙の口調は厳しいですね。確かにと思うような表現もあります。皮肉な言い方もあります。でもそれは嫌いだからではなく、憎んでるからではなく、このままはとても危険だから、そのことを注意しているわけですね。で、そういうような愛ゆえのことです。これが非常に大事だろうと思いますね。愛にかけてしまえば、全く変わってしまいますね。まあ、今日はですから、パウロの愛する子供ということを見ましたね。パウロはその彼らの霊的な父親として、まあ、このように手紙を書いてます。彼らにそれなりに厳しく書いてます。そしてその間違ったことを悟らせようとしています。そろそろこの、コリントの町をまた訪ねますが、ともかく彼らに何を期待しているかというと、未熟のままではなくキリストに似ることを期待してますね。まあ、こういう原則は今日も一緒ですね。教会においても一緒です。すなわち私たちがそのようにお互いのことを思う必要があります。時にはこれは違いますねというような場合もあります。これは改めないといけませんねという場合もあります。でもそれは愛ゆえにそういうふうに言うことですね。それは決して思い上がったり怒ったりという、ごめんなさいそういうことではなくて、その愛ゆえに私たちは互いに助け合うわけですね。まあ、神様はこのそれぞれ私たち主を信じる者が成長しキリストに似ることを願っています。まあ、そのことをパウロ自身も願っています。で私たちもですから、そのようにそれぞれ自分の人生においても願いつつ、また、まあ、教会という共同体ですから、それはお互いに刺激合う、助け合う、祈り合うというね、そういう面もありますから、そういう役目もありますね。互いに、すなわち同じゴールを目指しています。キリストにいる、それぞれいろんな、まだまだ先ですけど、そういうことを互いに応援したり、あ、ここは違うよねってこういうようなこともあったりするわけですね。ぜひ私たちもそのような意味で、互いに助け合いながら、祈り合いながら、刺激し合いながら、このゴールをね、目指していきたいと思います。最後に言います。愛する天皇お父様、このように、パウロのこの手紙第一コリントから見ております。パウロの、愛する子供、こういうことを今日見ましたが、で私たちも教会において同じく愛を持って互いに助け合うことのできますように、刺激あったりすることができますように、祈りあったり、そして同じゴールを目指しつつキリストに似ることを目指しながら共に歩めますように導いてください。私たちも、この世の 価値観やそういうものを、御言葉を通して示されますと、素直に悔い改めることができますように、どうか助けてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。